ひばりクラブご覧の皆様こんにちは。落語界の皆さんこんにちは。武田邦彦です。このひばりクラブも落語界もですね、まあ共に勉強しようということで、まあそれぞれまあ人間にはですね、長年やってきたこととかいろいろありますので、まあそれを知恵を寄せ合ってですね、まあいい日本を作っていこうじゃないかという仲間の会なんですね。ですからまああまりにひどい批判的なものがですね、それも後ろ向きの批判ですね、私の知らないことを指摘していただけるとか、それからまあみんなで議論しようというような指摘はいいんですけども、たびたび言いますけど、後ろ向きの批判というのは何の役にも立たないですね。でこれはですね、僕はいろいろこう考えましてね、この前特に森林がですね、樹木がつってもいいんですけど、森林は二酸化炭素を吸収しないと、まあ、いうことをお話しました。孫がですね、小学校の問題集を見せましてね、で説明を僕に頼んだんですけど、僕は答えられなくなった、間違いが書いてあるっていうことなんですね。まあ、これに対してかなり多くのコメントがありまして、まあ半分ぐらいはですね、何か僕が武田が間違ってんじゃないか、ここにこう書いてある、教科書にこう書いてある、それから調べるとこう書いてあるっていうのがありましてね、それが一つです。もう一つ私考えたのは AI がこう書いてあるってやつがありましたね。もうそれから外れはもう全然見る必要ないんですけど、武田が憎らしいとか、あなたはバカだとかいう種類のやつがあって、まあその人がなんでひばりクラブとか落語界のブログを見てるのかわかりませんけどね。まあ参政党から金もらってんだと思うんですけど、まあそういう人は世の中にはいるということですね。それで二つ、前向きの二つですね。一つは教科書にこう書いてあるとか、それから調べるとこうだったっていうものですね。それと、それからもう一つは AI で調べたらこうなった。これは非常に前向きで、まあここでですね、もう一回私がやらないとですね、前向きなこのひばりクラブになりませんので、今日また接近してますけど、やろうと思いました。ですね、我々が人間はですね、非常に未完成なものなので、なかなか真実というのに到達するのは難しいわけですね。まあ、これはもう歴史的に見ればはっきりしてて、例えば今から2000年ぐらい前の、まあ2000年以上ですけど、縄文時代とか見ればね、人々は一生懸命生活はしてました。いろいろ考えてました。まあ縄文時代の文化ってのは素晴らしい文化ですね。まあ、自然を巧みに利用した文化ですよ。だけども、平均寿命は、まあ20歳ちょっと超えるぐらい。まあ縄文時代の寿命の研究も随分進みましてね。今では15歳以上生きた人の寿命とかですね。まあそういったような細かい研究もされておりますけども。まあ寿命も短かったし、冷暖房もなかったし、それから病気に一回かかったら大体死ぬと。まあいうことでですね。まあ今から考えれば、まあ随分、まあ大変な人生だったんですよ。まあそれがだいぶ改善されてきたのは科学だけではありませんが、やっぱり科学っていうか知ですね。人間の持ってる知恵。この人間の持ってる知恵ってのは非常に不十分なんですが、それでも、まあ、縄文時代の平均寿命が、まあ、20いくつとか、そういう時代とですね、現在の平均寿命が85という時代と、それから病気しても、まあ、お医者さんが治してくれるという時代とは全然違うんですね。それから、時に、だーっと蛮族が来て、一家皆殺しになるというような機会も随分減りました。まあ、最近では戦争もですね、やや全体的には減る傾向がありまして、まあ、核戦争の問題はちょっとここで後に取り上げますけども、まあ、それ以外はですね、かなり良くなりました。やっぱりこれは人間が知というものを持ってるからなんですね。それで私が大学でですね、学長代理やってる時に盛んに言ってたのが、大学の社会的任務。これは知の創造。これは研究ですね。新しい知を創造する。知の伝達。まあ、学生とかそういうのに教育していく。知の伝達。それから一般的にもう知というものとあまり関係がない世の中で働いている人たちに対して知を発信すると。まあ昔はこれを啓蒙と言いましたけど、ちょっと言い方が差別的だというので今はあまり使えませんが、まあ啓蒙ですね。これがあるわけですね。で、知というのはその難しいわけなので、それで一つはですね、知を創造したり伝達したり発信したりする。つまり大学教授はですね、一定の能力とかそういうものの審査があったり、資格があったり、まあ、するんですね。それはどっちかっていうと、知というのが、必ずこれが正しいってことが決まってるわけじゃなくて、 その時代でこれが正しいと考えられるっていう、そういうものなんですね。ですから、これはこうであるっていうことがはっきりと書けないという意味で、まあ、大学教授がですね、この知の創造、知の伝達、知の発信というものを主として社会では担当する。それが国から研究費いただいたり、校舎を作ったりですね、それから啓蒙活動でいろいろ便宜を図っていただくというのは、それを国民が税金を出しているというのは何でかってそうなんですね。私も今度のシリーズ、今やってるシリーズですね、誇りある日本の中で、幸福な人生を送りたいと、ね、満足な人生を送りたいという時から、実はネクタイを締めたりしてやってるんですけど、どうしてかって言いますとね、私ちょっと考えたんですよ。今はラフな格好でなんか、知の発信をするっていうのが、いいようなふうに言われてますんで、私もちょっとラフな格好でやったりしてたんですけども、知というのはそういう性質のものなので、昔は大学の先生はある程度格好つけてたんですね。この格好っていうのは意味があったわけですね。それは知というものが絶対的なものではないので、この人は社会的に税金ももらい、いろいろ資格も取って、知を発信していい。創造したり伝達したり学生を教育したり、まあドクターなんか私なんかまあ随分博士を出してるんですけど、そういう資格ですね。大学の教授の中でも何ランクかありまして、一番下が大学の講義をするだけ。一番上は自分でドクターも出せるし、それから、何でもできる。ね。学長でもできれば何でもできるという人に何ランクかあるんですね。まあ、細かく言えば大学の教授でも何ランク作って、そしてその人が知という相対的なものですね。それをしっかりと社会に発信していけるというのが一つのこの社会の、設計なんですね。ですから私なんか講演するときに必ず講演の前に、武田邦彦ってのはどういう人か、ね。どこの大学出て、で、どこで研究をして、そして工学博士であり、専攻はこれであり、ね。それから、こういうふうな仕事をしてきて、こういうものを受賞していると。こういうようなことを事細かに説明するんですね。それは、なぜ、講演の前にそういう説明をするかっていうと、まさに、その、知というものが相対的であるからなんですね。絶対的なものが一つあれば、それはコンピューターかなんかにそれいろいろとやればいいんですからね。そうじゃないので、これ難しいわけです。で、私はこのひばりクラブとか、落語会ってのは我々の仲間なもんですから、まさか今みたいなね、へんてこな批判が来るとは思ってなかったんですよ。だって、人はみんな暇ではないから、やっぱり自分が聞きたくないようなものを見るはずがないっていうのが僕の感じだった。しかしなんだか偉く悪意のあるものがありましてね。それはの原因が一つは私の格好にもあるだろうと。ね。リラックスして。もう一つは、今まで私は自分をあまり自慢するのが嫌いなんですよ。なんでかって言ったら私の知はね、社会では認められてますよ。大学教授でありどうのこうのって。国の委員でありとかね。だけどもやっぱり自然、私が相手にした自然から見れば1万分の1ぐらいなんですよ。ですからその気持ちを忘れちゃいけないということで、決して選ぶことはないんですけども、あまりそれが行き過ぎたみたいなんですね。私はもちろん大学教授でした。ずっとね。その前は企業の研究所長でした。で、世界的にもある程度認められておりまして、武田といえばですね、その分野の人は世界中先進国では大体名が通っておりました。それで、まあ、賞もね、学会賞も随分いただいておりますし、まあ、一番大きいのは、まあ、原子力学会の特賞ですね。これはまあ、原子力学会で個人っていうか、そういう一つの研究で取ったっていうのは、まあ、僕らっていうかですね、そう、武田ですね。その他にもいろいろエネルギー関係とか、教育関係とか、まあ、いろいろ賞をいただきました。それから、まあ、いろいろね、私は、専門分野は一応物理、それから材料、資源といった分野の原子力ですね。ですけど、まあ、随分時間が経ちますので、まあ、歴史は私の専門と言っていいでしょう。それから倫理なんかも論文出しておりますし、それから多摩美術大学で20年も、デザインとか絵画の教育をしてましたんで、まあ、それも専門と言えるでしょうね。まあ、もともと専門ということはあんまり言うことはいけないわけで、まあ、生物の研究も私随分してきましたし、医療の研究もしてきましたしね。こんなこといちいち言うの嫌なんですけど、これがまあ、抜けてたから問題だったなと今度のことで思ったんですね。それから私、国語の教科書にも出てまして、国の方は僕の職業は科学者という職業を使ってくださいと。大学教授っていうのは定年があるんで、使ってはいけません。こうなってましたね。私は死ぬまで一応、ある専門家として日本国のために働いてくれと、こういう まあ、称号として科学者というのを持っております。それから国語もまあまあ国語の教科書に出てるぐらいですから、まあ、語が日本語ね、一応日本語っていうのは認められておりまして、外国人が日本に働くときに私の文章っていうのは日本語の試験に使われております。ですからまあ教育、語学、それからね、美術、歴史、あと哲学とか倫理の論文随分書いてます。それから科学、まあ、科学はおおよそですね、自然科学をまあやってるというふうに、いつもあのね、講演会であの説明した時に過分のご紹介を預かりましたありがとうございますとこう一応言うわけですけど、まあ、自分で自己紹介するというのはなかなかこういうのはないんですね。それでちょっと私その森林が CO2 を吸収するかということに対する皆さんの意見の中で、まあ悪意の人は別ですよ、金もらってるような人は別ですけど、そうじゃない人の質問でですね、あ、これは知能発信という意味で大学教授がやっぱり言わなきゃいけないことだなと思いました。一つはですね、教科書にこう書いてある、それからネットを調べるとこう言ってる、いろんな人がこう言ってる、武田は何だと、こういうやつがありました。これはね、知ではありません。知というのはですね、さっき言ったように相対的なものなんですね。ダーウィンが猿から人間ができた、こう進化してきたということを19世紀の終わりですから、つい最近発表しましたね。だけども今でもですね、アメリカの中部のキリスト教を固く信じている方々は 30% ぐらいが人間は神様が作られたんであり猿から違うと。だから色の違う人は、神様と肌の色の違う人は奴隷にしてもいいっていう、まあ、こういうね考え方あるんですよ。で、何が本当かってのは本当にはわからないんです。ただ現在の学問ではですね、大学教授は人間は猿から進化したんだと言うと、まあ少しわかんないことがありますけどねとこういうわけですね。まあこの頃評判のは時間というのは本当はないと、人間の認識における状態があるだけだと、だから時間はありませんなんていう、まあ、量子科学のね、まあいろいろな発言もあったりします。で、これは例えばアインシュタインが出てくるまでは、4次元の時空空間なんていうのは嘘だったわけですよね。ニュートンはそれが嘘だって言ってたわけですね。ですからアインシュタインが生まれるちょっと前は、相対性原理に基づくいろんな時空の問題なんか言ったら今で言うちょうど違うそれはって言われますね。教科書に書いてる、教科書は正しいことが書いてあるなんていうのがありましてね、皆さんの中に教科書が正しいことが書いてある、そんなことありません。教科書は相対的な人間の知恵の発達の中でできるだけ子どもたちにその時の人間の知恵を伝達するということを努力しているわけで、したがっていろいろな点で教科書というのは間違いも今まですごくやってきたわけですね。それを一つ一つ直してきたということで、まずあの教科書に書いてあることが正しいんだって書かれた人が結構いるんで、それは間違ってます。これ間違ってると僕ははっきり言わなきゃいけないんです。それは今日ご説明したみたいに、そのちゃんとした大学教授、これあのその中にね、武田は科学者として威張ってるって、いや威張ってるんじゃないんです。我々はだからこそ国の税金をもらって研究したり、それから本を書いたり教科書を執筆したり、そういうことをしてるわけですね。それは我々が胸に手を当てて、これが今の科学、今の知恵、人間の知恵では正しいだろうと思うことを正直にやる、誠実にやるってことをやってるだけなんですよ。誰も威張ってるわけじゃないんですね。それはね、桶を作る職人さんも、米を作る農家の人も僕よりはるかにその分野で上ですよ。僕なんかお米作る、あの稲作れませんからね、桶も作れません。そんなこと言ってんじゃないんですね。だから僕は学問、自分が社会から委託されてる範囲でできるだけ誠実にやってるんですね。稲を作ってるお役所さんが僕がもし農家になるときは親切に教えてくれるでしょう。嘘をつかないでしょうね。それが社会でその知恵とかその専門を持ってる人のやっぱり誠意というもんなんですね。それが一つです。それからですね、どこかを調べたらこう書いてあった、それは必ずちょっと遅れてるもんです。これはね、私はあの割合と一流大学からまあ普通の大学まで教えてきました。そうしますとね、研究は一流大学であまりうまくいかないんですよ。それでちょっと普通の大学の大学生の方がうまくいくんです。なんでかったら一流大学の学生は本を読んでるんですよ。それから知識もあるし調べ物もするんです。そうすると今の学問に知恵に依存しちゃうんです。 よくありましたね。武田先生、ここにこう書いてあるのに、先生の言うこと違うって。僕はよく言いましたよ。そりゃそうだろうね。この本は20年前に出た本だ。そうすると20年前に出た本の20年前ぐらいに、40年前ぐらいに分かったことを整理して、ここに出てるんだ。今は君に頼んでる研究は、最新の研究だから。どこ見ても今の君がやってる研究は見つからないよと、こういうふうに説明する。ところが、まあ、あまり勉強しない学生はいいんですね。先生に言われたことをそのままやりますから。そこに発見や発明が出てくるんですね。ですもちろん、ダーウィンだって、最初から、神様は、いや、聖書に神様は、人間は神様から作られたんだと書いてあるじゃないかって言ったらね、進化論は見つからないんです。ガリレオが、それでも地球が回っている。これ言ったか言わないか分かんないんですよ。それ細かいことはいろいろありますから。まあそういうことも生まれないんですね。ですからこの、ひばりクラブで私が話しているのは、教科書に書いてあることとか、そういうことでは原則ないんです。違うんですよ。今、民主主義の話もしてますけど、これも民主主義のどの本を見ても書いてあるわけじゃないんです。だけども、アメリカの最先端の民主主義、もしくはフランスの最先端の民主主義の人が書いてる、しっかりした本の中には書いてあることなんです。それは教科書に書いてない。それから、その頃ね、マスコミにこう書いてあったってのがあるんですよ。で、これはね、今、兵庫県知事のことで分かってるのに、マスコミが本当のことを言うなんてことはありません。私なんかもテレビに何回も脅されて、そんなことを先生言うんだったらテレビ出さないって何回も言われましたけど、私は科学者ですから、テレビに何と言おうと、テレビに出られなくなろうとね、これが私が真実だと思うと。私が結局テレビをやめさせられたりやめたりするほとんどの原因はね、現在の社会の認識と、それから科学として私の良心上、科学の最先端はこういう結論であるということとの差なんですね。まあ、石油があと何年持つか、なんていうのもね、NHK が30年、30年って言った時に、僕は100年は持ちますと、こう言ったと。それから、みんなが今ね、100年、200年と言ってる時に、僕は多分4000年でしょうね、とか言ってると。で、これは、ものの本を調べれば、出てきますから。ひばりクラブとか落語会見る必要ありません。普通のマスコミを見てください。それから、AI ですね。AI が科学的に正しいことを言うはずがないじゃないですか。だって、AI ってのは人間の知識の中でやってるんですよ。それから、AI は学者じゃありませんから、AI 自身はですね、学者じゃありませんから、学者としての知識もないし、せいぜいこの頃、博士のレベルまで到達したかもしれないと言われてるんですね。博士のレベルってのはですね、既存の学問、既存の人間の知恵がやっと分かった段階なんですよ。その人たちにドクターを与えるんですね。だけど、僕らはですね、全然これ威張るわけじゃないですよ。だからこそ私が知恵を発信してるんですからね。もう無資格で発信してるわけじゃないんですね。私はドクターを出す資格を持った教員なんです。ということはドクターを教育し、ドクターの審査をし、それを認めて社会に出て、その人がドクターと称しても、社会が知恵で間違わないという人を出すわけですからね。だからドクターのもう一つ上なんですね。だから発信が可能なんです。教育が可能なんですね。ですから、まあ、これは威張ってるとかそういう問題じゃないんですよ。私は日本舞踊もできないし、野球もまあ、趣味でしかできないし、ね。そんなのは当たり前なんですよ。だけど僕は知恵に関しては、相当程度、ね、学科賞をいただいてる大学教授でもある、上位の大学教授でもあるわけですから。ね。それはもう、しょうがないですよ。そんなこと言ったって。そういう人たちが社会で、それぞれの専門で、前向きの発信をし、前向きの仕事をして、そして社会が良くなる。少しでもみんなが満足な社会になる。そのためにあなた方は努力しなさいよって僕なんか言われてるわけですよ。ね。だからあなたに税金あげてるんですよ。あなたに特別待遇あげてるんですよって言われてるわけですよ。ですから、それはね、今だけど僕は樹木が CO2 を吸収しないと言ったことに対して、反論は、いや、納得した人もいました。非常にちゃんと、元素の、なんて言いますか、質量保存法則から言ってここだっていうふうに返事をしている人もいましてね。よかったなと私思いましたけど、ほとんどの人って8割ぐらいの人が、要するに、社会において知というのがどういう役割を果たしているか。知というものをみんなが本当に真面目に考えないと、人間というのは幸福にならないんだということについて若干間違っている方が多かったもんですから。 私ちょっと今日ですね、老婆心ながらこの話をしまして、初めてこのブログでは私の資格とか私の業績と、まあ、いうものをお話しました。まあ、国の業績としては、まあ、原子力委員会、原子力安全委員会、科学技術審議会、ね。それから教育関係の、まあ、中央教育審議会も、それからその他の、教育関係の委員会ですね。まあ、そういったものを随分経験しました。それは国を学問として、地として正しく方向性を決めるために私を呼んでるわけですね。ですから、まあ、そういうことの中でね、私が自分の生涯の仕事としてね、やっぱり知を発信していくというのは極めて大切なこと。今、私が話している民主主義の件もね、本当はもっと専門の日本の大学の先生がどんどん発信するといいんですけど、なんつっても今ね、叩かれるんですよ。で、叩かれるのが嫌な人がいっぱいいますんでね。僕なんかも叩かれても自分の信念は変えないっていう方ですから、テレビがいくら僕を追放しようとそんなこと関係ないと。まあいうことでね、私は学問だっていうふうな感じですけど、そういう人はそれほど多くないもんですからね。まあ、皆さんもあまりね、その、寿司屋が寿司を握ったからって文句言うということをしないでですね、満足な人生を送ってもらいたいと思います。